石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるですが、今日は気になるゲストをお招きしてお話ししていきます。
はい、
東大阪市ものづくり親善大使であり株式会社青木社長の青木豊彦さんです。よろしくお願いします。
今日はお忙しい中、青木社長わざわざお越しいただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。光栄ですわ。
もう大阪を元気にしているもう象徴みたいな方で、いつも本当にお世話になっている、
すごく威勢のいいお声でありがとうございます。
まあ、リスナーの皆さんも、ね、ご存知の方も多いかと思います。毎度一号、まさに東大阪の中小企業のもう最先端の技術の抱えたこうおっちゃんたちがもう夢と情熱を持って、でそのそれを形にして人工衛星という形で、まあ、宇宙に打ち上げられたというこの毎度1号の、まあ、その中心的役割を担ってこられた方ですし、まあ、他にもいろんな形で活動を取り組まれていらっしゃいますので、ぜひ今日はいろいろとお話を伺えればなと思います。はいはいはい、どうぞよろしくお願いします。
東大阪市ものづくり親善大使でいらっしゃるということなんですが、はいはい、東大阪市とものづくりというのは深い関係にあるんですか？
一応ものづくりではね日本一やというぐらいに、自称してます。で、まあ、いろんな社長さんが立派な社長さんがたくさんおられるんで、まあ、東大阪来たらその仕事ものづくりもあれやけど、ほんま個性のある社長さんがいっぱいいてあるんでね、そこでまあ一種こう切磋琢磨できるということで、まあ、人工衛星毎度も、もちろん僕できると思ってかかったんですね、
うん、
で他の人はできひんと思っとったらしいんですね。それは今言う立派な社長さんがたくさんおられるということと、で僕の目的にしたらね、この、まあ、こんなこと言うたら、まあ、時効やからあれやと思うんだけど、毎度1号を作ることが目的ではなかったんですよ。僕の目的はそのものづくりに若者が興味を持ってもらうための手段でやったんですよ。
そうですね、
あくまで今ホワイトカラーとブルーカラーであって、ホワイトカラーには皆こう人はその行くんですけど、ブルーカラーには現実は来ないんですよ人が。今でもそうですよ、就職なんやなんやかんや言うてるけど、ものづくりの分野にこう門を叩いてくれるいう若者はやっぱり少ないです。
いやでも毎度1号がね宇宙に打ち上がったのを聞いた、もう日本中の子どもたちが本当に嬉しく思ったと思いますし、その日本の技術力の高さ
を
誇りに、ね、思ったと思いますし、
今いろんな波及効果が出てね、僕はそのやっぱり宇宙好きになりました。これはね、で宇宙はね面白いわ。で夢もあるけど技術的にもかなりこうクリアしてんとあかんことがいっぱいあるんで、それはもうこれから日本の産業としても宇宙いうのはやっぱりこう一種の日本の産業やでと言われるようになったらええのになとこう思いますな。ただ国がやってるとかそういうだけじゃなしに、民間の方でもできるようにしていってやれば面白いし、まあ毎度分かったんで、そのおかげさんで今東大阪にその修学旅行生がたくさん来てくれます。
はいはいはいはい、
だから今うちの会社でも年間に1000人ぐらい来られるんですよ。だからこれはもったいないでしょ。だから今言うものづくりを観光資源にする、で地元の商店街とかいうところにも多少なりこう商工がお互いにようなっていくえるたら面白いなとか思いますけどな。
だからね、これまでだと、まあ、人工衛星なんてまさに国家プロジェクトというか国がやるもんだという認識がありましたけど、はい、そういう認識を完全に打ち破ってもう民間の力でそれぞれ技術力を持ち寄ってやれば人工衛星も打ち上げれるんだという、すごく夢と希望のあふれる話だと思うんですよね。
いやこれはね、だけどやっぱり JAXA さん、宇宙事業団がやっぱりすごい力ですわ。
はいはい、
で JAXA さんの力がなかったらね、やっぱそれは無理だっつわ。
まあ、そこにだから民間がもう全面的に協力して、
そうだから JAXA さんも今東大阪に拠点持ってくれてますからね、これはないですね。まあ、JAXA さんも政府の機関ですやん。それが、まあ、東大阪言うてもどっちかというとローカルのとこへ拠点を持ってくれてるというのは、まあ、東大阪、まあ、中小企業にしては ものすごくありがたいことですわな。
だからその後ですね、まあ、いろんな人たちが多分あの希望というか勇気をもらったと思うんですよね、あの前の1号で、私 の, あの卒業したあの八王子にある創価大学で、うん、私工学部の卒業生なんですけど、はいはいはい、後輩たちもその人工衛星にその探査機を打ち上げようというプロジェクトをやって、はいはいはい、あの去年それが打ち上がったんですよね。
だから各大学がそういう具合にチャレンジしてくれるようになってきてるんで、まあ、そういう点では良かったかなという具合に思いますな。
なんかそもそもあの衛星どういうふうにできてるんだろうっていうところからもう全然素人目線ですいません、あのどういった会社の人たちがこう協力されて作り上げていったんですか。
まあ、それはね、JAXA さんに指導を受けてどういう技術がいるんやと、はい、いうことから始まるんですよ、で我々は今技術あるとこう思ってかかってますけど、そのやっぱり JAXA さんの言うその技術いうのが我々はまだまだ未熟ですわ。うん、だからそれを指導してもらいながら、その代わりスピードは速いですよ、一回マスターしたら、
はいはいはい、
いうのがやっぱり中小企業の良さやという具合に思いますね。
例えば中にモーターが入っててそれをあのドライバーでこう締めたりとかそういうこともあるんですか。
ありますあります、だけど締め方でもやっぱクリーンルームの中で締めんたかんとかいうような形になってくるんで、先生が言うようにその毎度1号は僕らはこう見てもらいたいというつもりでやったけど、それが思ったより効果があって、で今学生さんたちが来てくれてるという、その先生が言うてくれたようにやっぱり僕らにしたら思わんこう波及効果がいっぱい出てきてるんでね、だからこれをある意味のチャンスやと捉えて、僕は今あの次の段階としては無人飛行機作ろうと思ってます、
もう次のプロジェクトに取り掛かってらっしゃるんですよね。
今もう3年になりますけどね、うまいこといけば年内にこうフライトできると思います。
年内、
そうなんですか。
無人の飛行機ですよね。
無人の飛行機、結局無人の飛行機言うてもちょっとピンとこないんで、やっぱ子供たちに来てもらいたいんで、飛行ロボットという形でやっていってます。でこれがVTOL と言いましてね、直下型に上がって水泳飛行するんですよ。
あ、まず直線、あの垂直に上に上がって、それから横に飛ぶ。
そうと。
大きさはどれぐらいあるんですか。
畳3畳ぐらいです。
は
ー、これでね1000キロ飛ばすんですよ。
1000キロも。
1000キロ飛ばすことは羽田から岩国、まあ、山口県まで、行ける距離なんですね。これはちょっとないと思います。だからこれがもう1年早かったら、今のその震災の東日本のああいう不幸にちょっと対応できて、もうちょっと早く、
あ、なるほど、センサー支援のね、
センサーもつけていけばその原発のそういう状態も、見えるなとこう思ったりしたり。だけど僕にしたら、まあ、そのフライトさせてでエンジンまた解決せんだかんので、3年4年かなぐらいにはパリの航空ショーを持っていこうと思ってます。